あなたが自分から快楽を受け入れるようになってから、さらに多くの時間が流れました。正確な時間の感覚はもうあなたにはありませんでしたが、1ヶ月ほどは経ったことでしょう。いよいよ、あなたはオークションにかけられることになったのです。ライノール王国の姫君、20歳。調教は受けたものの、いまだに処女。しかし、すでに膣口とクリトリス、乳首に加え、脇への愛部でも感じられるほどに仕上がった体。高級な性奴隷として、あまたの貴族が手を挙げました。そして、皮肉にも、オークション参加者の大半は、あなたのライノール王国を滅ぼした国の貴族たち。今回の戦争で、巨万の富を得た悪徳貴族たちです。彼らがあなたを買うためのお金も、元はといえば、あなた自身の国の財宝や利権を売って得たものなのでしょう。そう思うと、今や国や王族のことよりも、与えられる快楽が最大の関心事であるあなたにとっても、いくらかの引っかかりはありました。しかし、結果としてあなたを競り落とした貴族が、油ぎった中年やひどく肥えた男ではなく、見た目には爽やかなやさ男であることにあなたは安心していました。調教師の男も若い青年だったのです。彼との行為に慣れたあなたにとって、大きく年の離れた相手は不快なだけ。ひとまず安心したあなたは、その貴族の馬車に乗せられました。それから、しばらく馬車に揺られて、連れてこられた貴族の屋敷。当然、あなたがもともと住んでいた城よりは小さなものでしたが、彼は新興の貴族のようで、屋敷自体は新しくきれいなものでした。ただし、あなたが通されるのは応接間や客室ではありません。地下に作られた一室。しかし、奴隷と言われて想像するような石造りの独房などではなく、きちんとした温かみのある部屋でした。大きなベッドが目を引きますが、その他は普通の部屋と同じ。貴族。いえ、あなたの主人は部屋に着いてすぐに服を脱ぐように指示をしてきました。
わかりました。ご主人様。
あなたは戸惑いながらも、調教されていた時と同じ服を脱ぎました。すでにオークションの際に裸にはなっていましたが、改めてあなたの裸体を見た主人は、感嘆の声を漏らします。なんて美しい体だ。さすがは元王女なだけはある。その言葉が改めて、あなたが王女ではなく、貴族でもなく、ただの奴隷の身分となったことを自覚させます。次に主人はあなたを抱きしめ、すぐに唇を求めてきました。調教でもキスはされたことがありません。ファーストキスは買い取り先で、と決められていたのでしょう。 恋人同士がするようなキスではなく、貪欲に女を求める獣のようなキス。乱暴に舌で口内を愛撫するようなものでしたが、あなたの体はそれだけで激しく発情してしまっていました。体がぼーっと熱くなり、股間からは愛液があふれ始めます。
マンコットクリトリス
調教師とは違う、しかし巧みな手つき。あなたはあっという間に性感を高められていってしまいます。
ダメ、気持ち良すぎてすぐに行ってしまいます。
徹底的にクリトリスをしごかれ、あなたは大量の愛液を吹き出してしまいました。主人の顔にまで跳ね上がった愛液はかかってしまいます。
ごめんなさい。
調教の中で粗相をすれば主人には謝るという教育も受けています。たとえ自分のせいでなくても奴隷は謝らなければならないと。すると主人は寛大にもあなたを許します。しかしお前の乱れっぷりを見ていて、自分も初日の今日はするつもりがなかったが本番までしたくなったと言い出しました。
性行為をするということですね。このおまんこに、びしょ濡れのおまんこに、ご主人様のおちんちんを入れていただけるということ。
そういうあなたの声は震えていました。調教を受けていた時から、いつかは初対面の相手に処女を奪われることは理解していました。しかし理解していても、いざその時が来るとなれば体も震えます。いくら快楽に慣れていても、初めては痛いことでしょう。それにミサオは一度汚されればもう戻ることはありません。この貴族が自分の初めての相手だという記憶と記録は残り続けるのです。あなたの心と体に。たとえ主人があなたのことを捨てて忘れたとしても。
嬉しいです、とても。どうぞご主人様を私に刻み込んでください。
教え込まれた通りの言葉のあと、あなたは大きく股を開いてみせました。この行為自体にもうあまり羞恥心はありません。ですが、これから始まる行為への恐怖はありました。
これか、男性のおちんちんなんですね。
濡れそぼった膣口に肉棒があてがわれます。粘膜と粘膜が触れ合い、愛液と先走りが絡み合う すでに主人のものは大きく勃起していました。標準的な男性の大きさは分かりませんが、初めてであるあなたにとってそれは巨大で凶悪な、自分を犯す狂気のように映ります。
どうぞお願いいたします。
主人は奴隷の痛みなど気にしません。しっかりと腰をつかむと一気に自らの腰を打ちつけ、あっという間にあなたの処女を散らしていきました。プチリと何かがちぎれるような感覚とともに痛みが股間に広がります。すぐに主人はピストン運動を始めました。波及の血を膣内に塗りたくるかのように激しく腰を動かす。膣内は焼けるように痛い。そのはずなのになぜかあなたの体はじんわりと熱を持ち、肉棒の感覚に快楽を覚え始めたのです。
そっか、今これで気持ちよくなって、すごいです。ご主人様のおちんちん、私の中をいっぱいぐちぐちしていっぱいかき回されるの気持ち、激しくても好きです。いっぱいパクパクされるの好き。もっと感じたいです、ご主人様のこと。中で震えてるだそうですね。私の中にご主人様の精液を、ご主人様の子種をいただけるのですね。ビクビク、すごいな。私も行きます。ご主人様のチンチンに、ご主人様の女性に行かされ、
初めての性行為にして射精と同時に自分も絶頂するという経験をあなたは味わい、満足を覚えていました。魔法使いに刻まれた陰謀ですが、それを残すか消すかは買い手次第であるとあなたは聞かされていました。 あなたの主人はあえて残すように指示したといいます。今になってその理由はわかります。初めてでも感じられるから、徐々に慣らしていくという手間が必要ないからでしょう。それはつまり、この貴族はかつての一国の王女も他の性奴隷と同じように使い潰すつもりであるということを意味します。高い金を出して買った以上、ある程度は大事にするでしょうが、一時的な娯楽であるのは間違いありません。しかし、あなたはあまり悲しいとは感じませんでした。なぜならば。
ありがとうございました。ご主人様に感じさせていただいて、私は幸せです。
国がなくなった今、あなたは戦勝国の平民にも劣る身分です。王女として大切に育てられたあなたが、ただの人として生きられるわけがありません。そして調教の中で気づいたことがあります。快楽のために生かされる奴隷も、政治のために生かされる姫も、根本的にはあまり変わらないのではないかと。それならば、たとえ奴隷でも楽しく気持ちよく生きられるのならそれでいい。死んでしまうよりはずっとマシなはずだと。あなたは奴隷の身分を受け入れているのでした。